リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは、広瀬幸宏です。今週はですね、特別に、私第1週を担当してるんですが、第4週担当の吉野正弘さんに代わってのピンチヒッターです。大変素晴らしい、国際的な賞にピックアップされましたので、今日は吉野さんに代わって広瀬幸宏が担当いたします。これからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストはですね、メディア総合研究所の、代表取締役の吉野正弘さん と、谷本博之さんにお越しいただいております。こんにちは。
どうも、
こんにちは。
よろしくお願いします。
本来ですね、本当は今日のこの放送はですね、吉野正弘さんがですね、いつもパーソナリティをされててですね、映画の話だとかね、いろいろしていただいてるんですけど、私、ピンチヒッターということです。しょっぱなからちょっと噛んでしまいましたけれども、リスナーの皆さん、どうぞお許しくださいませ。で、今日はですね、なんでじゃあ私がピンチヒッターをしているかと言いますとですね、なんとこの吉野正弘さんがですね、その主役、メインアクターでですね、映画を実は作られましてですね、その映画が、トロントの国際映画祭でそのピックアップされたという嬉しい、ニュースというか報告がありましたので、もうぜひラジオカフェで、京都の皆さんにですね、いち早く報告したいということで、今日はこの番組に、吉野さんをゲストという形になりました。それですね、トロント国際映画祭にですね、昨年度と今年の初めまでですかね、作られてた人間という映画がですね、そのピックアップされたという本当に嬉しいニュースが来たんですけども、今日はその映画について、お話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、この吉野さんはですね、昨年でしたか、一昨年になりますかね、シックスという、
はいはいはい、
2009年ですね、
ですね、はい、でもその制作されてて、そこでも、主役をなさってるという、その、
たまたま偶然ですけども、
いえいえ、もう多彩なんですね、社長さんでしてですね。で、このメディア総合研究所というのはこのラジオカフェのスポンサーでもあるんですけれども、本来は翻訳会社ですかね。
そうですね、売上が一番多いのは翻訳事業ですね。ね、その他に IT とか映像とかありますけどね、翻訳事業が売上の規模では一番大きい形です。
で、もともとだから海外とのそのつながりというのはもう業務上こう日常茶飯事であるということですよね。
そうですね、単に日本英語だけでなくてですね、世界の80カ国以上の言語を取り扱って互いにそれを訳してますので、そういう意味では普通の会社さんより私たちは国際的な関係性が高いと思いますね。あ、ですからこの映画の監督のチャラと業務、チャラはトルコ人で、業務はフランス人なんですけども、彼らとの出会い、ご縁もですね、 私たちが展開している、まあ、谷本が展開していました、うん、今館っていう国際短編映画祭の第5回の多分グランプリの監督だったと思うんです
が、ああ私も参加というか寄せていただきました。そうですね、素晴らしい作
品でしたね。京都にも広瀬さんにやっていただいてありがたいことなんですけども、まあ、そういうご縁を持ちましてですね、うん、今回の長編映画ということで、うん、人間というものを彼らが作成し、うん、まあ、私ども会社経営してますけど、まあ、なかなか予算が今回足りないということで、私どもはプロダクション会社ですけど少ない予算の中で我ら自身が従業員含めてボランティア出演という形で盛り上げて作ったのがたまたまここにいます谷本なんかの努力によってトロント映画祭という形にノミネートされてワールドプレミアという形で出されたことはですね、うん、非常に報われたなという感じが
ですよ ね、
そうですね。
だからもうラジオカフェのファンの皆様もですね、この吉野さんもそうですし谷本さんももう随分何回かねこの番組に出ていただいているんでご存知の方も多いかと思うんですけれども、もう本格的に映画作りにこうなんかもう毎年作られている感覚ですね。
うん、まあそれはもうたまたまのそういうきっかけがあったので、もともと私どもは事業でやはり貯金箱の中に1円チャリンとどうして落とすかということがもう本当に重要な問題でございまして、そのためにいろんな多岐にわたった事業展開をしておりますが、たまたまその中の映画のですね制作という部門の中で、まあ、今回長編を作るという案は2年前から出てきまして、2年がかりでようやく谷本なんかも助監督という、うん、それにプロデューサーという重要な役割を仰せつかって参加させていただいて、ようやく出来上がった映画で、もうその海の苦しみたりはすごいものがありますね。
でしょうね。
やっぱり全従業員ともあすごいなと思ってても、やはり自分たちのお金をそういうところに使うわけですから、非常にリスクの高いもので、そういう意味では非常に興味を持っている一方、なんで金が使われるんだっていう非常なやっぱりある批判の形がありますから、そのバランスを取りながらですね、やっぱり授業で稼ぐことも大事だけど、やっぱり長期的な目標に向かってやるんだっていう一つの方向性を留意させないと経営の本当の喜びは感じられませんので、そこをどうやってバランス保ってなおかつ結果を出していくかということですね。
そういう意味からするとこの映画が一つですね、海外の映画祭でそう認められたということは本当に嬉しいことですよね。
そうですね、嬉しいことですね、本当に。でもまあこれは出発点だと思いますので、事業とはやはり先ほど申しました貯金箱の中に1円チャリンとどうして落とすかということですか、そこまでどうやってこぎつけるか、まあ、これからが本当の勝負になってくると思いますね。
じゃあそこでですね、今回 その映画をですね、人間というテーマなんですけれども、谷本さんはまあ、今まで根幹という映画祭 そのプロデュースもされているんですけど、まあ、京都では京都インディーズ映画祭 その メインパートナーでもあるわけなんですけども、今回の人間という映画 です、ね、はい、その初めての助監ですね。
そうですね、もうなんか初めてですけど、はい、一応もう現場では完全に彼らのアシスタント、まあ、手足となって、まあ、通訳も全部含めてやってました。
いや私たちもね、映画監督他の監督もですね、いろいろ付き合いもあるんですけど、助監督とか助監督って一番しんどいんだよとかっておっしゃってて、そうですね、響きはね、助監督の素晴らしい監督の次かなみたいな感じするんですけど、もうどういうしんどさがありましたかね。
まあ僕もね、映画界とは全く違うところが来てるんですけど、でも、ね、一般的に助監督っていうともう本当に叩かれ役というか、もう一番きつい、ね、一番最後まで起きてて一番早い最初に起きるっていう、まあ、大体言われてるんですけど、 まあ、でも今回に関しては、まあ、僕はもう本当にそのチャラとギョームっていうやっぱりとてもすごく魅力的 でとてもなんていうんですかね、情熱的な、その彼らのやっぱ人柄っていうのにすごく惚れたというか興味を持って、でそれで彼らが日本でこうプロジェクトをやりたいって言った時に、もう自分としてはもうやっぱりどこまで彼らの思いとかその彼らの考えをきちんと自分が媒体となってその他の人たちに伝えて、でそのプロジェクトを進めていくにあたってやっぱどれだけ、ね、限られた条件の中でチームを作ってやっていけるかっていうところ、だから僕はあんまりその中身に関しては、まあまあ、助監って、まあ、そういうものかもしれないんですけど、うん、やっぱりまずはどこまで監督のために自分がその なんていうのかな、貢献できるか、彼らどこまでサポートをできるかっていう目線で、そうですね、始めたっていうのはありますね。
でそこでですね、はい、まあ、私たち嬉しいのは舞台が京都ですよね、
う
ん、
そうですね、今回東京と京都と半分半分
ですよね。でリスナーの方にね、本当にこの短時間でですね、どんな映画なんだというちょっとあらすじではなくて、こんなことテーマにしてんねんみたいなところだけをちょっと教えていただきますんで、そうですね、語るのは難しいですね。
そうですね、毎回この映画の説明するのってすごい難しいんですけど、でもまあ単純に言うと本当に狐と狸の化かし合いっていう、そのまあ日本の昔からある、ね、伝説というか童話をベースにして、でそこにまあ現代社会に生きる人間、まあ、人たちの、うん、なんていうんですかね、そのもどかしさというか、まあ、人としてやっぱ生きるっていうことの、その滑稽さっていうんですかね、そのもしくはその一番身近な人との関係性、その大事な人っていうのを見つけていくっていう、そういった過程を普段その人間ね、僕らの社会の中で誰もが多分感じているようなことを、うん、日本のその狐と狸っていう一つの、まあ、伝説と、あとは古事記と日本の昔からある神話などを混ぜた形でファンタジーとして撮ったっていう、まあ、撮ったというかそういう物語ですね。
で私はね、実はこっそりと見せていただいたんですけれども、まあ、吉野さんにね、主役の吉野さんにお聞きしたいんですけれども、吉野さん会社の社長ですよね。プロ、基本的にプロじゃないですよね。
いや、全然ないですよ。私はもう本当に事業経営しか知らないし、20年間そればっかりやってきましたし。
いや、実はこっそりの試写会がですね、東京でもあったらしいんですけど、映画批評家の方が、あの役者すごいねと。
ある批評家ですか。
ああ、そうそう。でっち上げじゃないです。ちゃんとした批評家なんですけど、やっぱりうまいと、おっしゃってて、
あ、そうです
か。で、その二足のわらじ履けるんですかね上手にね。
そうですね、ただ今回の映画はその人間というのはやはり文化的な背景があって、そのつながりの中で存在感があると思うんですね、そういう意味では日本の中の文化のおへそである京都ですね、うんうんうん、京都というものがしっかり根付いてるからこそ、東京新宿歌舞伎町の華やかさな、華やかな秩父といいますか、うんうん、まあ、都会も成り立ってるし、まあ、東北伊達子さんのものも撮らせていただきましたけど、うんうんうん、それはやはり京都という文化がしっかりしたからこそあるんであって、やっぱり私は今回はクールジャパンじゃないですけど、文化と人間のあり方の根底にあるもの、うんうんうん、その文化の一番中心はどこか、うんうんうん、そこから焦られるものは何か、例えば今度は神様というか神道といいますか、うんうん、まあ、たまたま神稲荷様をその場所にさせていただきましたけど、人間本来日本人の持つ根底的な文化の根源といいますか、うんうん、そこにやっぱりしっかり根を下ろして初めて新宿歌舞伎町も浮き立ってくるし、うんうん、東北伊達子さんもすごく意味のある会話ができるし、うんうんうん、まあ、そういう中で僕をやっていながらそういうことを改めて感じさせましたね、文化の深さといいますか、京都にある文化といいます
か、うん、確かにその最先端のきらびやかな東京のというエネルギーが持っているものと、その京都の1200年以上というか、そのこう豪々しいものとのそのミスマッチが出会って、人間をの本性というのか本質を暴露していきながら、可能性もなんかこう導いてくれるみたいな映画でしたね。
もうあれはもう東京だけでしたら、うん、ほとんど尊重そこらにある、まあ、こんなこと言って失礼ですけど、うん、
テレビドラマと変わらないみたいな、
テレビドラマとか諸外国でやってるアメリカさんの映画とほとんど変わりないと思うんですよ、うん、日本にはやはり深い2000年3000年4000年の文化のへそがあるから、うん、初めてそういう一部あらゆるものが成り立つというのを思いますね、
うん、それはね、私見せていただいたんですけどね、僕感心したのは吉野さんのその役というか表現力もそうなんですけど、京都をあんなに綺麗に撮ったカメラマンがいるんだろうかと、映像で、うん、すっごくね、色調というか、それこそ若い頃に黒澤明のね、七人の侍なんかのローアングルのものすごい、うん、あの時は衝撃的なその迫力を感じたんですけど、今回 の, そのカメラマンの方誰でしたっけ、東京 の,
角田新一さん、そういう、はい、もう大変助けていただきました。
すっごく綺麗にその京都を撮るというかね、撮られてたので、僕あれもね、 映画のね、この摩訶不思議なね、うん、魔術のような色調、構図とか、その中に、まあこれね、早く試写というか上映して皆さんが見てもらわないとこの、あの言葉は役に立たないんですけど、やっぱり京都を綺麗に撮ってくれる、こうカメラマンだったんだなっていう、うん、
あとはでも、あの京都の場合は、あの時間帯、うん、あれはやっぱりチャラとギヨームが6ヶ月間住んだ中で、やっぱ彼らの中であるあったんですよね、この光、その光っていうのは。やっぱりあの監督とかカメラマンって常に一日の太陽の動きをずっと見てるんで、で彼らが伏見稲荷のあの場所何回も通った時に、そのちょうど夕暮れ、本当に日が落ちるもう手前1時間2時間ぐらいに、すごいあのある瞬間、あのブルーがかったすごい綺麗 な
ブルーとゴールドが、ね、掛け合わさるみたいなね、
まあグレーと、そうですね、ブルーと、あそこはやっぱ最初からチャラたちはやっぱりその時間を狙ってた。
なるほど。
で、まあ、角田さんはもちろんそれを本当にそのまま綺麗に撮ってくれたっていうか、やっぱあれはプロなんで、やっぱ角田さんももちろんそれを知ってるんで、やっぱまあそのうまくそれが合わさったのかなって思います。
だから映画はやはりこの綺麗な感動も欲しいですよね。それからするとね、やっぱりこう日本人はある種ああいう京都のね、まあ見慣れてるというのもあるかもしれないけど、なんかねやっぱり外人の監督が加わることによって、より日本的京都的なもの、ほんで外人が見た東京的なもの、日本というものがね、すごくこのいい形で出たんじゃないかなという気がしましたね。
おっしゃったと思いますね。
主役されてて吉野さんが一番それこそ苦労というのか、なんとか大変とか感動とか、なんかその辺のなんかちょっと感想を、
ね、やっぱりそれは脚本も何も教えられないっていうか、ない形で進めていきますから、それであるシーンを撮るときに3分前に、その3分前に初めてこのシーンはこういう形だから、だいたいああいう形にしてくださいっていうしか指示がない。
3分前
全然
もう直前です、ね、
直前しか教えてくれないんですよ、でさ、当初は何がどういうふうに撮ってるのか実際にやりながらわからなかったんですけど、だいたい3分の1か3分の2ぐらいのあたりに来ると、あ、これあの時と逆転して、あの時にこうしてつながったんだと、ようやく分かってきたんですよね。でそういうのはやっぱり初めての経験だったんで、私はもう好きの横好き、下手の横好きで舞台なんかやってますけど、いろんなそういう決められた脚本の中で言うっていうのは慣れてるんですけど、何もないとこで突然ってやる、まあ言えば即興ですね、即興の素人芝居ほど難しいものはないというふうに感じましたけど、でもやっぱり映画というのはやっぱり初めて感じたんですけど、監督ならずもう皆さん方が協力していただいて、スタッフの方で俳優もいない素人集団がみんな協力して、またその時のロケ地の人たちみんな協力していただいて、ああこうやって出来上がるんだなと思いましたし、これは全く私どもやらせていただいている事業経営と全く変わりないことで、本当に全力を尽くして全員が本当に思いを持って作ったのが作品となって一個見落とされるというか、それはもう本当に貴重な、私もう還暦を過ぎましたけど今までない事業経営にはないような、やっぱり同じものですけどすごいもんだなっていう改めて感じさせられましたね。だから私が主役とかいいんじゃなくて、たまたまこの役をやってくれということ で、そういう意味じゃみんなボランティアに出ていただいた職務はみんな同じと思いますね。
一つの監督たちが言ってたのは、今回出ていただいた方たち本当みんな、ね、一般人、もう本当に素人、ほとんどの人が初めてだったんですけど、彼らは終わった後言ってたのは、やっぱりみんなができすぎっていうか、自分たちが想定したよりもあまりにもみんなうますぎて逆にそこでそれが自分たちのミスだったっていうことを言ってたんですよね。
あ要するに
要は自分たちがもっとコントロールしたかった部分と、あまりにも役者がで逆に言うと役者ができすぎちゃったことによって自分たちがその制御できなくなってしまった部分があって、でそれは結構編集の時にすごく言ってました
なるほどね。確かにその今回の監督のチャーラ&ギョームというの、彼らはいつも急に何かをし始めますよね。 でも普段からすごい観察力を持ってやってるというか、
もちろんあのずっと下積みというかやっぱずっと準備は周年にやってるんですよね。でもある日ここだっていう時にアクションを起こすっていうか、あのいきなり何の計算もなしにアクションを起こすわけではなくて、まあ、そこに至るまでにはずっとあるんですよね、その過程が。
それじゃあですね、ここでちょっと一曲を聴いていただいて、後半ですね、もう少しね、この映画がどこへ行くのかみたいな話も含めてですね、あの夢の話をしていただきたいと思うんですけども、ここでちょっと一曲お聴きください。それではですね、今日のゲストをもう一度紹介しております。メディア総合研究所の吉野正弘さんと、プロデューサーの谷本博之さんに、来ていただいております。
よろしくお願いいたします。
後半もよろしくお願いします。前半にですね、いろいろその映画に出演されたりとか助監された時のですね、まあ、苦労話なんかをお聞きしてきたんですけれども、この新しく2013年トロント国際映画祭で、まあ、ピックアップされたということなんですけど、この映画がですね、今後例えば、今みんな素人の方でもどんどん作れる環境になってきましたよね。その時にこの映画って皆さん方にとってどういうもんなんだというのはちょっと僕お聞きしたいところがあるんです、というのは今までね、映画監督というのがその日本だったらきちっと言って東映とか松竹さんだとか日活だとか流れますね。でテレビはテレビであるし、でアメリカだったらハリウッドのって言ってあるんですけど、あのこういう一見自主映画制作的な作品がどんどん世界に入っていける環境が整ってきたというのか。
そうですね、それは確かにおっしゃる通り、ね、そういう時代に来ましたよね。カメラの機器の性能といい、まあ、クリエイターの方の映画に対する情熱といい、またそれを作っていこうという集団の在り方なんか非常に洗練された形になってきつつあると思うんですよ、でも今回映画をやらせていただいて、たまたま映画をやらせていただいて、映画ってのはやっぱり事業ということで考えると非常に難しいものだなと。資金の回収、いや作り上げることはできる、短編でも長編でもある程度作り上げること、でもやはり資金がどう還流してくるか、それまでの期間が非常に長いし、その仕組みもまた私たちは全然わからないところがあるし、まあ、今回も谷本は苦労してやってますが、ようやくエージェントはつきました、エージェンシーはつきましたけども、これをやっぱり年単位何年単位で、しかもそれオンリーで新しいものを次々に生み出すということはですね、そのバックまだ僕らにとってもブラックボックスになっている部分が明確にならないと、本当の意味での誕生したとは言えないんですね。まさに日野さんがさっきおっしゃった、この科学的な技術的なもの、そういうものじゃ確かにカメラも進展したし、まあ、撮る術も脚本を書く術も皆さん方分かってきてらっしゃるんですけど、でも作ったその後どうするかですよね、
ですね、
それがもう非常に出口の問題ですよね。
そう
ですね、入り口は非常に広がりましたけど、まあ、出口に至ってはまだまだなかなか難しいところがありますね、ですからその壁をぜひ破りたいと僕らは小さいだから思ってるんですけどね。
そうですよね、だからあの出版だってこの今はネットになんか載っちゃうと、もう皆さんがそのネットに載ったものただだという意識がどっかに変に芽生えてきてて、じゃあ制作している人たち その今ね吉野さんがおっしゃったようなその制作費、人件費だとか膨大なものがあるんですけど、それに対して皆が映画の価値イコールそれを支えようじゃないかというような社会づくりというのか、あの価値づくりみたいなものをですね、もっと育てていかないと、こう映画が単なるその切り売りされてしまっただけではやっぱり
映画は一つの文化ですから、その文化の停留にあるものをその個人だけで吸い取ってはダメで、やっぱり国家レベルでそれを推進する力、源流エネルギーを持たなきゃいけない、むしろ経済を何よりもやっぱり文化の根源があって流れがあって、その上に経済も促進されるという国家的な多極感があった上で初めて経済政策も運営されるし、そういう意味では文化を大切しなきゃいけない、それはそのようにやっぱり ある金額を遺産とって芸術文化にかけていくような映画演劇にかけていくそういうスタイルがかけない、
うん
まあ、韓国人もそうですよね、
うん、そうですね
韓流という一つの文化を発信して、はいはい、その後にサムソンの大企業が行くという一つの国家プロジェクトが成り立ってます、うんうんうん、そういう明確な国家の何かのあるもの文化を源流としたものも安倍さん以下考えていただきたいと思います。
そうですよねそうでないとどっかで頭打ちになってその廃れてしまいますよ ね、
そうですね
継続できないというか、
ですから国は ね、 そうですね、うん、京都にそういうものを作ればいいんですよ。芸術的な大きなもの、
いやいや京都はね僕作りやすいと思ってるんです、すごくコンパクトな街ですし、あの100万都市なんですけど人との交流がすごくスムーズにいってる稀な県だと思ってるんですよね、だから私たちはこういう優れた映画をですね、例えばそのなんていうかな、僕は税金なら税金で支援するのであれば教育とか文化というそのカテゴリーをねはっきり行政が価値あるものとして進めていけると思うんですよね。文科省もバックアップするというぐらいな形に持っていくのが、まあ、一番日本的には合ってるんかなと思ったりもするんですけど ね、
うん、ね映画って本当にね世界を知るっていうことの一番僕はあのいい、ね、メディアだと思うんで、うん、本当にそうしてほしいですね。
そうですね、実は今日この放送は若干、週としては放送日よりも遅れてしまうんですが、これ録音なんで、はい、実は今晩ユシアンで、
はい、
プレの、
いわゆる
内見会のようなスタッフ試写会があるんですね、
はい、
またユシアンでもですねいろいろ皆さんこれから講演だとかいろいろまたお話もしていただきたいと思うんですけど、この映画がですねぜひ劇場で流れるようになって、
そうです
ね、皆さんにできるだけ多く、見ていただくというような感じになればいいと思います。
はい、
はい、
では今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
映画の成功を祈っております。
ありがとうございました。
今日のお客様はメディア総研の吉野正弘さんと谷本博之さんでした。では皆さん次回もどうぞお楽しみ。さようなら。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。